就活応援番組
メイリーサブロのレディーゴー兵庫。
さあ皆さんこんばんは、ネイビーズアフロ、あじりです。
皆川です。
ラジオ関西アナウンサーの津田明日香です。
ハッション、ハッション。
就活応援番組ネイビーズアフロのレディーゴー兵庫。この番組は就職をした先輩や企業、現在就職活動中の学生、大学のキャリアセンターなどのお話を聞いて、就職活動に役立つ情報を楽しくお伝えしていく番組です。
本当に申し訳ない。もういつになったら俺は集団行動ができるんやろ。くっそ、マジでまた間違えた、ごめんなさい。すみません。
なんて言ったんですか？
え、今日なんて言ってましたっけ？
はじりさんがすごい大きなくしゃみをオープニング撮る直前にされてたので、はい、ハックショーンで行きました。
揃えようと。
揃えようと。
うん、違うね。
違えた、すみません。
なんて言ってた？
僕アスナルハクショーって言ってました。ごめんなさい。ちょっとすみません。もう全然。
古いし、全然違うし。どういう意味かな。
なんでこうなるんやろ。いつもなんですよ。本当に。
まずなんかハクションって言うのもなんなん。
そうそうそうそう。うん、そうそうやね。
ほんまにさ。
そうそうそう。
何でもいいよって言ってるけど、いやそのさ、オープニングさ、うん、なんか始めるぞっていうなんか、うん、楽しい感じでなんかね、
そう、
勢いよく始めたいのに。
うん、待って待って、始まる前。
が大きいくしゃみをしてたからハクションにしました、
うん、
なあその理由は。
大賛成だったじゃないですか、始まる前。
大賛成じゃないよ。
そう、そもそもそこなんですよね。毎回津田さんの提案してくるやつに気分が乗らないんで、僕も何かしらのボケというか。
そうやったんですか。
そうですよ、言います。だってハクションとアスナルハクションなんかだいぶ無理やりでしょ。気使ってやってるんですよ、
無理やりやん。
うん、
そっか、私が悪いのか。
そうですよ。
あ、そうやったんや。わかりました。わかりました、わかりました。
全然いいんですけどね。
いやいやいやいや、これはちょっと次回ちゃんと、うん、とっておきの挨拶を皆さんにお届けしますよ。
じゃあ来週に期待ですね。
来週に期待してください。
はい、
コール&レスポンスみたいなのもいいですから。
うん、おー、いいですね。
何でもいいですからね。
考えましょう、考えましょう。
腹立つな、なんか。
指示してくれたらね、全然その通りやりますし、
何でもします、ね、
もちろん。
僕たちはもう津田さん のマリオネットなんで。
そうそうそうそう、
オッケー、任せてください。
え、ジェスチャーが40代だね。
確かに。
嘘。
なんか頭ツンツンってやったりとか、うん、オッケーオッケーグーってやったりとか。
任せて任せて。
ですよね。
そう、そんなことよりもです、
はいはいはい、
今日はですね、皆さんこれいつものスタジオとは違いまして、
はい、
なんと関西学院大学の三田キャンパスに今日は来ております、うん、
や
そうで、今日はね、はい、公開収録というかお出かけレディーゴーあかんわ、お出かけレディーゴーというか、まあ、ということで、あの大学の方に今日は来てるんですよね、
はい、
うん、
もう一回言ってもらっていいですか、キャンパス、大学名とキャンパス名。
関西学院大学三田キャンパス。
ああ、はい、え、関西って聞こえたの、ちょっと。
いやいやいや、そこは関西外大学ですね。
そう、関西学院大学ね。
そう、学院大学。
あ、そうなん。
そうそうそうそう、
そうです、関西ですよね。
間違えたらえらいことになるんで、
うん、
関西空港。
いや、それは関西空港。
関西電気保安教育会。
いやいや、声をかいとか言ってた CM で、かわいいとか言ってた。
家業が全部そうなるんじゃない
。そういうことじゃないよ、全然
違う。
そうそうそうそう、
関西学院な。
そうそうそうそう、どうする、そんな家業がいっぱい出てくるやつ。
かき
こじゃあ、あいうえおからちょっと順番に言ってて。
あいうえお、わきこけこわい。
聞いたことある、そんな。わきこけこわとか
ちょっとわからない。
ないやろ。
はい、聞いたことはなかったですけど。
そうでしょ。でも津田アスコアさんがね、その前で今
津田アスカなんです。
ラジオ関西の、
ラジオ関西の
セコアさんが
ディレクターね、関川さんね。
うんうん、ドゥエホアとは何のね。
いやー、めちゃくちゃ綺麗ですね。
いや、ほんまに、
いやー、ほんまにびっくりしましたね。
そう、
車で来た時、
花より団子、
うん、
ほんまに
思いました。
そう、やっぱ流れてきましたよね、曲が。
流れてきた、
流れてきたわ。
ラブソースイート流れてた、
うん、あ、そっち世代ですか。
うん、
僕はウィッシュが流れてきましたけどね。
お
お、街に愛の歌が流れてきました。
あ、そうやな、確かに、うん、そっちや
わ。2がラブソースイート、
そう、1がウィッシュ、
あ、
うん、
で3が酒と 女と男の涙
ボケにつかめたら正式に言わんと下げと涙と男と女な
下げと涙
下げと女
下げとなんたらとなんたらとなんたら、
う
ん、
違う違うもう下げしか知らんや、うん、違う違う違うい
やもう二人が F4 に見えましたよ
あら、
あらららら
誰でしたじゃあ僕たちは
誰やろ
いや見えたんやろ責任持って
津田さんのことがあの和菓子屋の女将に見えた
そっち
和菓子屋のじゃなくて、
はい、マギのつくしじゃなくて
和菓子屋の女将です
分かるよなんかいろいろ
私の前の彼氏はって言っていろんな人と付き合ってる
すごい人生経験積んでる人ね
そうそうそう
グッドラックで、ね、あの CA さんの役やってた人ね
そうな
そう内山里奈の先輩役やってその黒木瞳には頼られてるでもまあその若手の間に入ったら結構その
分かる長いな
長いねんなそうそうそう、うん、説明長いね
ん、誰ですか F4 やとしたら
F4 の、うんね、名前がね三馬作家さんと
ああはいはいはい
道明寺と、
うん、
花沢類以外の2人、
う
ん、見えました
阿部力さん
阿部剛さん
阿部剛さん、
うん
うん、
と、松田翔太さん
あそうそうそう
ああなるほどね
ああはいはいはい
そ そうかなどっちがどっちですか
松田翔太さんの方がはじりさん
あいやなるほど
なんとなく
なんで
無理やり当てはめるとしたらです
あ
正直松田翔太さんの方が嬉しい
いやそんなことない阿部剛さんも嬉しいでめっちゃ
いやまあけどなんか、うん、あの最後の方あの、うん、和菓子屋の女将と恋に落ちるから
あそうなんや
うん
そうよう知ってんな
せいで
最後まで見てないわ、うん、
最後和菓子屋の女将のこと好きだもん
そんなことあったっけ
ありましたありました
そうなんや
そうそうそう
松田翔太と阿部剛、
うん、
うわありがとうございます
嬉しい気持ちラジオやな
あそうう
ん
いやでも
うん
あ納得いってない
いやそのグリッシュンさん似てるって僕言われるんで
たまにそうやそうや小畑のお兄さんと似てるから
そう僕よう言われるんですよ小畑のお兄さん
一回マーキノって言ってもらっていいですか
僕ですか、
うん、
マーキノあすいませんコーナー生がすいませんこんな大事なところで
小栗旬じゃないさんですか
誰が小栗旬じゃないさん
小栗旬じゃないさん
何だよ松田翔細さんですよね
何やる翔太太いやな
梅田翔太さんですよね
え
梅田翔太さんですよね
違うね
梅田翔太さん
お前 何言ってんねん
いやいや分かってないやん意図をボケの松竹梅で落としてんねんこっちは3段階
さ、うん、変なこと言うなよ
変なことじゃあそんな大枠のツッコミされてもちゃんとこっちは考えて言ってんねん
マジでさ
松竹梅
やばいで
おい お前やってそんな大枠のツッコミ何にでも当てはまるやつ
最近覚えたんですよ、
う
ん、あのツッコミのワードとか言ってる内容が分からへんかったら、うん、大きい声で勢いよく普通のツッコミするって
やめてそんな
面白かった
面白いけんのよ大体対処できるから
あそう
そうそうそう
顔が面白かった
え顔が
言ってる時の顔が面白い
リスナーさんには一切伝わらへんやん
最高
もどかしいわやめろグーっていうジェスチャー
でもまあねその梅畑泊まり細さんはねもうこうやってねあの
お前もうええって
それやめろお前がその大枠のツッコミ何にでもいけるやつ
やばい顔見てほしい
いやそんなええねえよ、
はい、
いや
この後はねでも
あの、こんな話しちゃった
そうゲストの方も交えて
そうですよ、はい、豪華ゲストですから、
はい、
今日皆さんがお会いしたいお聞きしたいと思ってる、はい、あの方の声も聞いていただけるかもしれませんので
なるほど
あの方のが戻ってくるという
帰ってきたあの方ね
帰ってきたあの方、
はい、誰なのでしょうか
いやもうおよそ1年ぶりの
あら
そうですね、はい、およそ1年ぶりです
1年ぶりの、
はい
再登場でございますのでそちらの方も楽しみにしておいてください、
はいはい、今日もメッセージお待ちしておりますメールの宛先 navy@jocr.jp ツイッターハッシュタグ兵庫就活でツイートをお願いします、
うん
はいそれでは本日も参りましょう
ネイビーズお風呂の
レディー
ゴ
ーこの番組は兵庫県の提供でお送りしますオーリアンスでダンスウィズミ
Partner, can you see the music? music is just starting, night is calling, and I am falling, dance with me. Fantasy could never be so killing, I feel free. I hope that you are willing, pick the beat up and kick your feet up.
先輩社会人や企業、現在就活中の学生、大学のキャリアセンターなどの方をお迎えしてお話を伺っていくコーナーです。
はい、本日は兵庫県議会議員の中田真也さんにお越しいただきました。
お願いします。
お願いします。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。
ありがとうございます。
関西学院大学三田キャンパスから、学生さんが見ていただいている前で公開収録という形で、
公開収録、
はい、
久しぶりです ね、 いいですね。こういった形も
そうですね、
久しぶりですね、
はい、
その場に来ていただくのにふさわしい、やっぱこの中田さん、
はい、
約1年ぶりの、
はい、
会いたかったですよ。
い
や本当皆さんご無沙汰してます。
ご無沙
汰しております。
ご無沙汰しております。
緊張しますよね。
いいなお前、
1年前って考えると緊張しますね。
はい、
本当に会いたかったです。
めっちゃ会いたい。僕ほんまに中田さんに1年前この番組でお会いして、
はい、
なかなか会えへんから会いたすぎて、
うん、
本気で出馬考えてました。本当に
出馬して会い
たい。ぜひ出ていただけたらよかったんですけど、
は
い、
もっとあったやろ方法は。
ありがとうございます。
ありがとうございます、
はい、今日もよろしくお願いします。
お願いします、うん、中田さん2回目の実はねご出演なんですけれども、
はい、
もしかしたら最近番組を知ったという方で中田さんのことをご存知ない方もいらっしゃると思いますので、
はい、
まずはその議員になるまでのお話だったりとか、リクルート時代の社員だった時代のお話もちょっとまず初めに聞かせていただけますでしょうか。
ありがとうございます。ぜひ、
はい、
はい、
だからそうですよね、大学出られていきなり、兵庫県議会議員さんではないという、はい、
そうなんです。一度、はい、民間企業ということで、
はい、
一番バリバリ鍛えていただけるというような会社を探していたところ、たまたまこのリクルートという会社に出会いまして、ここでも営業をバリバリやりたいなということで、
はい、
まずは就職しました。
あ、もう具体的にどういうお仕事されてたんですか。
もうまさに今皆さんが学生さんが使われているリクナビ、
はい、
これを企業に売ったり、もしくは学生さんにぜひ使ってくださいとこうやって広報するというような仕事をやらせていただきました。
なるほど。載せませんかっていうのを企業さんに交渉して、ね、
はい、
じゃあ自ら営業かけに行くわけですよね。
そうなんです。だから1日電話200件ぐらいかけてですね、
うわ、
当時は携帯電話なんですけど、はい、話したらいけないということで、もう手にぐるぐるガムテープでぐるぐる巻きする勢いで、
なるほど、ね、
かけさせていただいてましたね。
実際にはしてないけど、
実際にはしてないけど
200件あったら大問題ですね。
200件電話して、その何件ぐらいね、その契約取れるといいますか、
うん、
成功するのは
時期によるんですね。景気がいい時期ですと10件ぐらい取れるんですけども、
は
い、
それでも
景気が悪い、みんなご存知のリーマンショックなんていう時期だと、
はい、
1件取れるか取れないかですね。
200分の1あるかないか、
なるほど、
うわ、
なか
かなかしんどいですね。
シビア。でもそれだけ会社があるっていうことですよね。電話かけまくってもまだまだ終わらないっていう。
おっしゃる通り、大体企業って100万社ある、日本では100万社あると言われてますので。
そんなにあるんです
か。そうなんです。なんでかける量はたくさんあるんですが、はい、当然100万なんて物理的にかけるのは不可能ですんで、はい、そこからいかに効率よく買ってくれる企業を探すのか、ここが知恵の使いどころなんですね。
はい、
言える範囲でいいんですけど、ちなみにその絞り込む作業の時は何を意識してその企業を見るんですか。
まず一番は当然過去取引のあったお客さんですよね。
なるほど。
なのでそのリストをまずは上げて、はい、じゃあその次に一体どこなら買ってくれるだろうというのをさらに絞り、過去の取引だけでも実は1万2万ありますんで、はい、それもなかなかかけるのは不可能ですので、
はいはい、
ここから絞り込むということが一つポイントになってくる。
なるほど、は
い、その企業が今調子がいいか悪いかみたいなところも見て。
おっしゃる通りです。
なるほど ね。
そうか。で、前回お話しくださった中で印象的だったのは、はい、営業もしながら面接など採用試験にも携わったと、
はい、
おっしゃってましたよね、
はい、
その辺もちょっと詳しくいいですか。
そうですね、
はい、
基本的にリクナビというものを売らせていただいてた時に、皆さんは企業名が載っている形になるんですけど、実は裏方の我々は企業名を載せて、そこから学生さんを丸々に、これは目標なんですけど、採用するというところまでお手伝いをして、リクルートの営業の仕事が完結すると。はい、なので皆さんがちゃんと採用までこぎつけてくれないと、我々広告載せた意味がなくて、やはり怒られてしまうということから、いい人材を採用するために面接まで関わっていくと。
なるほど。
なかなかのカロリーですよね。
そうですよね。
カロリーですね、はい、
だから今学生さんいっぱいいらっしゃいますけど、
はい、
これから、面接とか受けられると思うんですけど、
うん、
その向こう側にいらっしゃった方ということですよね。
そうですね。つまり裏事情を、まあ、よく拝見させていただいたというような、
は
い、
裏事情、
はい、
うわ、
裏事情とは具体的にどんなことがあるんですか。
あら、聞いちゃいます。
難しいところですけど ね
言える範囲
言える範囲で、はい、カットするならカットしていただいて結構なんですけども。
そう、今日ここに来てくださってる皆さんしか聞けないことでも全然、
は
い、
もちろん
そうですね、
はい、なんか要はもう人事の方は正直ですね、疲れているんです。もうエントリーはたくさん来るわ、学生さんはいっぱい登録するけどすぐ内定辞退で逃げてしまうわ、だからリクルートという企業が内定者辞退を公表して、ああやってプログラムして問題になるというのは一つ理由わかるんです。要はお互いに効率の良い採用したい、できる限り採用にマンパワーをかけたくないという本音が多分私はあるんだと思います。実際私の時もそうでした、
はい、
楽にいい人材を採用したい、これが企業の本音です。
難しい。結局人と人のつながり合いで、
おっしゃる通りです。
結局は
面接でみんなの目を見て、体姿勢を見てやるべきだと思います、
はい、なるほど。
リクルートの会社は、いつまで。
そうですね、3年間やらせていただきまして、
はい、
でそこから私は実は県に行く前に伊丹市選出出身ですので、
はい、
伊丹の市議会議員を4年間やらせていただいて、
はい、
それから県議会議員に出馬をさせていただいたと、そのような経歴になります。
なるほど、
うんうん、
伊丹市出身の方なんかいはるんですかね。
あ、伊丹市出身の学生さんいますか。
伊丹市出身だよ。
あ、いたいた。
ありがとうございます。
高校生で見に来てくださる、
ぜひ伊丹市の不満があれば今
もう遅いんちゃう。
え、
まあでも兵庫県やから。いやいや、
ね、兵庫県のですからね。
なんかありますか、不満。伊丹市への
こうしてほしいみたいな、
ない。本当にない。
完璧な都市らしいです。
素晴らしい街ですよね、はい、ぜひ宣伝してください。
完璧な都市らしいです。
いや
ー、ちょ、民が読みにくいです。はい、
はい、
それはどうしようもないじゃないですか。
そうですね、丹波笹山みたいに命名変更を、はい、ちょっと調整してみたいかなと思います。
イタンって呼んじゃいますもんね、
はい、
イタンって呼んじゃうから。
なるほど、イタミなんですよね。
イタミなんですけど、
はい、
それを4年経て、
うん、
はい、そこからは県議会の方に、
はい、やらせていただいてます。
なるほど。
なぜその議員さんになりたいという思いになったんですか。
実は私ね、議員の下でまさにワンデイインターンならぬワンイヤーインターンみたいな形でですね、議員インターンシップを実はやっていたんです。独自で勝手に手を挙げてですね、はい、でその中で議員の仕事を見る中で、その議員さんが真面目にやっている周りの議員さん、 ちょっとこれでは仕事量が足りないんではないかなというふつふつとした怒りを持ってまして、
はい、
このままでやるんならこれは自分がやった方がマシなんじゃないかと、もっといい人材はいるけれど、はい、この方々よりは私の方が頑張れるぞという怒りを持ったのがきっかけでした。
おそんな人いるんですね。
すごいですね。
怒りを
そのインターンシップって体験するだけじゃなくて、うん、なんやこいつら俺の方ができるやんけっていうことですよね。
おっしゃる通りです。もうその通りです。
もしかしてでもいるかもしれませんよ、そういう学生さんも。
あ、確かにね。
そう、
あ、なるほど。
ワンイヤーインターンシップはこれいつ頃に、いつやられてたんですか、それは。
私が2006年、ちょうど実は修士の1回生、ほう、大学院行ってたんですけども、
はい、
その修士1回生の時に1年間ずっととある先生の下で働いておりました。
へえ、なるほど。
大学時代にされてたんですね、そういうことを。
はい、
すごいですね。
そこからじゃあずっと目指してたけれども、一旦リクルートで自分を、
はい、
鍛えてから。
そうですね、被選挙権がまだ卒業時ではないですね。
そうですね。なるほど、そういうこともございますし。
そうですね、
25歳、満25歳以上。
はい
はい、
はい、
うん、
そういうことですね、
はい、僕らもでもインターンシップ行きましたもんね、はい、この番組で
行きました、
うん、
2回行きまして4社訪問したんです。
4社はすごいですね、はい、
かなり濃密な1日、はい、1日を過ごしたんですけれども、はい、
そうですね、
インターンシップワンデーのものが最近多くなってきていますよね、うん、
はい、
中田さんはそのワンデーインターンシップに対してはどのような印象をお持ちですか。
私自身はワンデーインターンシップ、学生さんぜひとも皆さんね、参加をしていただきたいなと。
ほう。
というのもですね、
ええ、
まず企業を知るきっかけとして、例えばまあ先ほど申し上げたウェブで知る、
はい
はい、
説明会に行く、
うん、
で企業の OB OG 訪問、いろいろあると思うんですが、はい、ワンデーはまた違う切り口でその企業のことを知るきっかけになると思うんですね、
はい、
できる限りそういうきっかけを生かして、自分ってどんな企業を向いているのかな、どんな感じが合うかなは知っていただきたいなと思うので、う
ん、
ぜひ活用していただきたいと、そう思います。
なるほどね。
確かにでもほんまに行ってこそ分かる、
はい、
あのこと、うん、いっぱいありますもんね、肌で感じるというか。
そうですね、
直接自分の目で見ましたし、僕たちも、
はい、
なんかでもそのやっぱざっくり行くんじゃなくて、
はい、
なんか明確にこう目標にすべきことというか、なんかありますか、こう意識持って行った方がいいみたいな。
あの、これはですね、学生さんみんな一人一人、
はい、
多分私違うと思います。
あ、違う。
ただ目標といいますか、意識してほしいのは、必ずそのワンデイインターンに行って自分は何を求めて何を持ち帰ろうとしているのか、
はい、
この目的意識を持ってその一日臨んでほしいんですね、
はい、
例えばその企業の社員の生の声を聞くでもいいですし、
はい、
その企業さんの働いている人がどんな生き生きとしているか、もしくは顔が実はすさんでいるかみたいな、
はい、
生の働き具合を知るでもよし、
はいはい、
とにかくこれを知って自分は帰ろうというその目標を持って帰っていただきたいなと、
うん、ホームページでは分かったですね、
はい、
ホームページの写真は絶対笑ってますもんね。
絶対笑ってますよ、そら、
ね、
すさんな顔載せないでしょ、
はい、
あ、いるんですか、やっぱすさんな顔されてる方も。
当然あのやはり働いている中で、はい、あの案内してくれる方々、はい、ニコニコです、うん、で、あの説明してくれる方々ももちろん、
はい、
ただ実際の実業務している、例えばパソコンに向かっている方、労働されている方、
はい、
中には真剣な顔だゆえかもしれませんが、少し暗い顔の場合ももしかしたらあるかもしれません。その時真剣な顔なのか本当にまずいのか、その辺を皆さんにも見ていただきたいなと。
はー、
だから今日で言ったら、
はい、
案内する役の方が僕たち3人で、
うん、
今あちらでね、機械の前にいらっしゃる方とか、
はい、
あちらで立ってらっしゃる方が言ったら今おっしゃった後者の方になると思うんですけど、
そうですね、
どうですか皆さん見て、あちらのスタッフさんの顔
踊ってるでしょ。
そうですよ。ラジオじゃ伝わらない、もうね、申し訳ないですけども、でもこっちも困るんですけども、
ね、毎回収録楽しいんですよね、
ブ
ースの外で踊ってらっしゃるから、
今日おとなしいですね皆さん、ちょっと
やっぱ外に出てきてますからね
気使ってらっしゃるんかな、
気使ってるのかな。
一回ワンで行かしてもらった時に、
はい、
なんかモニターで離れたとこからも指示が出せるみたいなことをね、はいはい、説明していただいたときに、
うん、
モニター越しに手振ってくださいみたいな感じで、うん、 冷蔵室ですかね、冷蔵室に ね10人ぐらい の,、ね、あの働いてある人がいたんですけども、10人全員こっちにバーッと手振ってくださって、うん、なんか、うん、雰囲気がすごいいいやなっていう会社の それ感じましたね。
素敵ですね、
うんうん、だから言ったそのワンデインターンシップという、はい、パフォーマンス、
はい、
じゃないところに
裏方のじゃないですけどもね、
目をつけて、
はい、
なるほど、
見ていただきたいなと思います。
なるほど、
騙されたらダメですね。
いやそうですね、うん、でもその会社の方の顔がすさんでるかどうかって、うん、社会人になってからより分かるようになりますね。
はい、
あ、うん、あ、そうなんですか。
結構学生の時には見えなかったものが今の私には見えるようになりました、
うん、ラジオ関西はそういう会社なんですか。
いいえ、そんなことは全くありません。
お前ですか。
はい、
すさんでないですか。
ええ、
あ、やっぱりほら社長来たらやっぱ須田さんちょっとおとなし
い。そんなことないよ。
やっぱ須田さんは
そんなことないです。いや、まあね、放送局ですから楽しい会社ではありますよ、はい、
まあまあね、
もちろん、
ね、うん、まあ、そ短い時間だけど、うん、ワンデイインターンシップやったら、うん、そういうこと知らないといけない、
うん、
じゃあまあ見るのも含めてですけども、じゃあなんか質問とかをね、
そうですね、
社員さんにねバンバンしていきたいなとも思いますし、僕らもねそういう質問とかをしたんですけども、うん、やっぱどういった質問をしたらいいのかなっていうのがいまいち分からなかったんですけども、
確かに確かに、
うんうんうん、
なんかこういうとこは聞いといた方がいいっていうのはありますかね、
うん、
あの多分相対比較だと思いますけれどもね、はい、つまりあの皆さん興味持っている業界なのか、もしくは職種なのか、いろんな切り口があると思うんですけれども、他の企業ではこうだったことを自分が今ワンデーで言っている企業さんではどうなのかということを比較して聞くとかですね、
はいはいはい、
一つ質問を決めたらそれを、まあ、5社に全部、5社でも6社でもワンデー行ったところ全てに同じ質問をぶつけてみるというふうに、何かこう一つ決めてそれを比較してみるというのは私は有効ではないかなって思ってます。
なるほど、
はい、
確かに全く同じ質問をして、
はい、
あれここの企業だけなんか違う答えやな、
はい、
ってなったらそこをまたさらに考察して、
はい、
それはいい意味で違うのか悪い意味で違うのかもありますもんね、きっと、はい、
そうですね、
うん、
はい、
なるほど、
怖いな、
うん、
会社の人からしたら、
うんうん、
知らん間に試されてんやろ。
いやそうですよ。
いやそうです ね
ミシュランみたいなことです。だからもう、
はい、ああ、はいはいはい、
ね、
分かります分かります、
うん、なるほど、
うん、
なるほどね、
合ってる
ミシュランですか、
うん、
いや間違えてますよ。
間違えとんかい。
何考えてるんですか。
自信満々に言うなよ。
合ってるわけないやん。
どういうつもりこの人。
ミシュランねえ、
はい
はいってなんやねん。
じゃあこのコーナー最後にちょっと中田さんに改めて就活生の皆さんにですね、
はい、
一言アドバイスをいただきたいんですがよろしいでしょうか。
はい、まあ、アドバイス、もう本当この前回も同じことを言ったんですけれども、
はい、
就職活動って縁なんです、
うん、
なので縁ある企業であれば内定もらえますし、なければ、次の会社、これが普通の流れで、例えばその自分が行きたい企業はこうだった、でも縁がなければいけないですし、仮に無理に縁を作ろうとしても、
うん、
その会社で働いて自分らしく働くってかなり難しいと思うんです。なので目標とする企業確かにあるかもしれませんが、最終的には自分が働きやすいとか自分に合った企業に選ばれる傾向にあると思うので、
うん、
まあ、恋愛と同じですんで、ぜひそういったことを考えて、
はい、
私そんなに気負わずにやっていただけたらなというのを強く思います。
なるほど、
なるほどね。
中田さんが喋り出したら後ろがプワーって全部開きましたね、はい、すごい演出。
昼休憩が終わりました。
終わりました、
はい、
すごいわ今の。あり
がとうございます。
いやちょっと響きましたね。
はい、
はい、ということでこのコーナーは、就活レディーゴーのコーナーは一旦ここで終了なんですが、
はい、
この後もまた中田さんにはお話を伺っていきます。
はい、よろしくお願いします。
よろしく。以上就活レディーゴーでした。
就活応援番組ネイビーズアフロのレディーゴー兵庫、ここまでは兵庫県の提供でお送りしました。兵庫県で就職するなら
ネイビーズアフロのレディーゴー兵庫。
さあここからは兵庫県議会議員の中田信也さんとともに、ちょっとこのキャンパスのお話なんかも含めて、
はい、
兵庫県のいいところなんかもね、うん、伺っていきたいと思います。
県議員ですからね、
はい、
うん、
めちゃくちゃ綺麗ですねこのキャンパス。
綺麗。
そうですね。びっくりしましたよね。
科学館みたい。
いやほんまに、
うん、
僕バーって入ってきた時に、はい、ほんまにあの花より団子のイメージ、
うん、
そう。で実際ここ通われてるんでしょ皆さん。
そうですね。
いやいやもっとテンション上げた方がいいと思いますよこんなキャンパスで学べてるんだから皆さんは。
毎日ね、確かに。そう。そりゃ
でも1回生の時は初めてこの地で足踏み入れた時は、
うん、
テンション上がったでしょ、うん、ですよね。
上がりました。
何、ね、やったらキャンパスが綺麗やからここに行きたいなと思った人もいるんじゃないでしょ
うか。あ、それもありそう、
うんうんうん、
キャンパス綺麗やからこの学校入ったよっていう方もいますか。手挙げてもらって。
キャンパス目当てだよっていう。
いるねやっぱり。あ、いた。
キャンパス目当ての方が。
キャンパス目当ての子いた。やっぱ一目惚れですか。どうでした第一印象。すごい綺麗ですよねほんまに、
うん、
いやここでやっぱキャンパスライフって憧れますもん、
は
い
は
い、
憧れますね。もう一回ちょっと大学時代戻りたいなとさえ思いました。
いや本当に、
うん、あ、エグザイル帰還しました。
エグザイル帰ってきた。
エグザイル帰ってきた。おかえり。
エグザイルごめん今どこ行ったんかなと思って。
ごめんなさいね。
ごめんね。
おかえりなさい。
おかえりなさい。
友達の誕生日祝ってた。
どんな予定や今
めっちゃエグザイルめっちゃいいやつやん。
エグザイル昼休みにどんな予定入ってんねん。
めっちゃええやん最高やん。
トイレとか授業とかじゃなかったです。友達の誕生日祝ってた。
ゆっくりしてきたよかったのに
面白い。すいませんすいません、
ね、
すごいですね。
これ中田さんここ来られるのは初めてじゃないんですか。
あのやっぱり何回か、私もインターンシップとワンデイ的な、はい、ね、あの学生のインターンシップを受け入れてはいますので、
ほうほう、
何回かここで説明会等を開かせていただいて。
なるほど。そうなんです、
ね、本当でも綺麗ですよね。毎回毎回来るたびに思います。
めっちゃ綺麗ですよ、
うん、なんかすごいです。パッと見ただけでなんか和室もあったり。
あ、あったあった。あっち
寝転べるスペースの、
うん、
でなんか食堂も3つぐらいある。
あった。
聞きましたし。
聞きました。
食堂2個あるんや。
そうですか。でカフェみたいなのがあるんですよね。
カフェもありますし、
うん、すごい。
これそこのなんか会議室、
うん、
みたいな、もう壁なんか壁一面、
うん、
ホワイトボードみたいなな
ってた。そうそう、壁に落書きしてんのかなと思ったら、
そうそうそう、
ホワイトボードやったっていうね。
そう、
なんかほんまにちょっと大企業の、
いや本当そうですよ
なんか会議室みたいな。
すごいですよね
これ。なんか勉強したくなるようなね、環境ですけども。
今僕たちが喋ってるとこもすごいおしゃれな、うん、なんだよスペースというか。
ほんまや。
椅子。
名前何やったっけ。
普段どういう、アカデミックコモンズですかね。
アカデミックコモンズ
当てる。
ここ何するところ。普段、うん、
アカデミックを顧問するとかやない
やそれを聞いてんねん。
な
アカデミック顧問がわからんからその概要を聞いてんねん。
ああ、
勉強したり。
はい、あの授業のあの分からないところを友達で教え合ったりとかしている学生もいます。
あ、なるほど、
なるほどね。図書館とかやったらちょっと静かにしなあかんけど、ここやったらみんなと話し合いながら進めたりできる、
喋、はい、りながらできるので、
うんうん、
そう使ってる人います、
まあ、マイク持ってもらったし、この15分はほぼ宇治くんに喋ってもらったけど
最悪やな。ババやったな、そのマイク
ジョーカーって言え。ババって
ババやったな
ジョーカーって言って。
しっかりしてらっしゃるからね、
ありがとう宇治くん、ごめんね。
ありがとうございます、うん、さあこの関西学院大学の神戸三田キャンパス、はい、今いるところなんですが、
はい、
2021年度ですね、理系の4学部を新しく開設するということを進めているそうです。
4学部、
はい、はい、理学部、工学部、生命環境学部、建築学部の4学部だそうです。
おお、これは今までなかったんですね。
このキャンパスにはなかったということなのではないでしょうかね、うん、
あ、別のキャンパスにあった。
あ、そうかそうか、そういうことね。
そういうことじゃない。
あ、もうないの。
あ、工学部とかなかったんですか。
え、じゃあ関西学院大学に
理工学部があったけども、
はいはい、
工学部という理学部というのはは
ぁ、なかった。なるほど。
あ、そうなんですね。
は
ぁ、これ工学部の中に建築学科じゃないんですね。
あ、ほんまや。
建築学部があるんですね。
完全
独立してるんですね。
僕工学部の建築学科中退なんですけど、はい、
そうですね、
ええ、
中しりぞきですよね、はいは
い、そうですね、
うん、
中しりぞき、
中としりぞきを、
そうなんです、させていただきましたけども、うん、
はい、
あ、別々で、
別々なんですね。
だからちょっと力が入ってるってことですよね、ここに。
その通りだと思います。
そうですね。 中田さんは院にも行かれたとおっしゃってましたけど、はい、何学部だったんですか？
私はまさに工学部、エンジニアの工学部でした。
工学部、
はい、ぽいですね、
ぽいですね。
喋り方とかいでたちとか、やっぱ中田さんといえばなんか理系のイメージありますもんね。
あります、
ありがとうございます。
何の研究されてたんですか？
私はあの電気工学の研究をしてまして、はい、あのタンパク質の結晶化というものを実はやっておりました。
はい、さっぱりわからないですね。
いやいや、分かってください。工学部
僕もわからないんです。
僕もわからないのがおかしいでしょ。もうお手上げやん、ほんなん迷宮入りですよこの件は。
俺はもうほんま工学部でも何にも、ま、もうあのここにソファー置こうとかしてたから。
その設計の段階でね、うん、
家の模型作って、うん、あんここにソファー置いて、うん、ここにじゃあうん、観葉植物置こうかなとかしてたから、うん、
それシルバニアファミリーでできるから、うん、
それをあのお金払ってやってて、
お金払って
やる、うん、で中退して、
そりゃあかんわ。
そうや、ね、
シルバニアファミリー組み立てて中退したらあかんわ。
あんま記憶ないねんだから、
それは怒るわ
6年間、
ね、シルバニアファミリーでできるもんだって、
うん、そうなの、
ね、
そうなの。いやでもね、この4学部もそうですけど、はい、このキャンパス、この環境で勉強ができるとなると、はい、うん、さすがのはじりさんも卒業できそうな勢いでね、勉強できると思うんですが。
確かにね。3回生でね中退したんですけどもね、あの3年間で中退したんじゃないですよ、6年間いて中退したんですよ。
あ、
ね、
すごいですよ。
想像してみて、自分の宮として、
うん、ね、いや、
ゾッとするでしょ。
うん、だってもうさっきまでそこでパソコンを打ってすごい集中してた男の子がパソコンの画面に向かって笑ったもん今。
そうなの、
よっぽど面白いんやってこれ。
3年じゃの倍いったのよ。
そうだよ、
しかも1年2年はね、うん、スムーズにいって、そう1年2年3年3年3年3年で。
どうこの人生、
何年か大好きなのよ。
1年2年3年4年といくところをね、そうそう、1年2年3年3年3年3年3年。いやー、なるほど、
すごいね、
これは素晴らしい人生ですよ。
ここやったら卒業できたかも。
それはちょっとごめんなさい、いじってません？
違う、この空間という環境やったら、
うん、
いやいや、その、ここね、僕正直車で来ました今日ここまで、
はい、
運転していただいて、
はい、
うん、なんていうんですかね、結構その僕は京都 の都市部で育ったので、
何が言いたいんや、
は
い、
どういうことやろうこれ。
まあ、あのクソ田舎という
か。おいおい、なんちゅうこと言うねん。
なんちゅうこと言うんです。
どうやって来てるんですか学生さん。
バスですか。
バス、
バス、
そうか。
車の方とかもいるんじゃないですか。
あ、車で通学。
エグは
エグ、エグ車で通ってるの。ベンツで通ってんの。じゃあ、じゃあいじめられんで、ほんまもう。
大丈夫、 F4 や、ほんまの、
ほんまの F4 や、
F4 や。
あ、いや、だからそれ、
すごいです
よ、田舎に大学があるという環境。僕たち神戸大学なんで、
はい、
で津田さんも立命館大学、
はい、
言ったら京都市内、神戸市内、割とこう近くに割と何でもある、
ありましたね、
環境だったんですけど、
市街ですよね、市街です。
どう思われます中田さん、このちょっと田舎の方に大学がある環境というか。
いや、もう勉強たくさんできる、いや、むしろするしかないの
一つですよ ね、 ね、いじってますよね、は
い、
中田さん。
そんなことないよ、
いじってます。
いじってない、誰もいじってない。
いや、
するっきゃないで、その気持ちの問題ね。
あ、気持ちの問題か。
ああ、そういうこと。
いや、でもある意味メリットですよね。
ね、
すごいよ、うんうん、外パッと出てもやっぱめちゃくちゃ空気も気持ちいいし、
それは間違いない、
勉強のリフレッシュにもなりますから
ね、自然もたくさんありますし、
う
ん、
そうそう、
これどうなんやろ、これ授業終わって遊びに行こうってなったら、はい、みんな何するんですか、遊びに行くってなったら。ごめんね宇治くん、
ごめんね宇治くん。
三田駅までバスが出てるので、そこまでバスで行って、うん、三田駅周辺は飲み屋とか多いんで、そこで飲んだりしてます。
え、三田駅周辺は飲み屋もある、
はい、
カラオケもある、
はい、
ボーリング場もある、
はないです。あ、ない、
ない、
あ、
なるほど。でもまあまあ、でも確かに勉強に集中できる環境ではありますしね、
はい、
めちゃくちゃ気持ちいいわ、
うん、
ここだってなんかね、すごく天井が高くて、
確かに
2階まで吹き抜けになってますから、この空間、うんうん
う
ん、
はい、
ですごくなんか 開放的で、閉塞的な空間じゃないから、
それはわかる。
ずっと折れるというか、
確かにね。
そうですね。
全然
そうそう
居心地はすごくいいですよね。
居心地いいですここは。
なんかね、ざわざわともしてきましたね。
はい。
じゃあちょうど今授業がね終わったんじゃないでしょうか。
はい。なるほどね。
やっぱりここにみんな集まってくるんですよ。
そうですね。
なるほど。
なんか集合場所みたいにもなってるのかもしれないですね。
確かにね。
ね、中田さん、
はい、
兵庫県としては。学生さんたちに在学中にこの魅力を感じていただいたりとか、はい、県としてもこういった場所の魅力を発信していかないといけないんじゃないでしょうか。
そうですね、
はい、
もう兵庫県はしっかりと学生の皆さんが楽しめるようなそんな街にしていかなければならないと思いますし、うん
はい、
まさにこういったところで勉強して、で兵庫県いいなってこう思っていただけるように、うん、我々も頑張らなダメやなと。
確かにね、
はい、
でその兵庫県自体も、はい、そのこの郊外への大学のキャンパスを作るとかっていうのは推進してる方向ではあるんですか。
そうなんです、うん、極力やはり本当に三田キャンパス、お世辞抜きで勉強するのに適している環境で、うん
はい、
こういう勉強に適した環境に大学を建てたり誘致したりという方向は、
はい、
県は確かにありまして、今度もですね、城崎温泉で有名な豊岡市があると思うんですけれども、
はい、
そこに芸術系の、専門職のですね、大学を、設立をしたりなんかして、ぜひ、そういう専門に特化した勉強をそこで励んでいただくと、そんな流れを兵庫の北から南まで豊岡から淡路までやっていきたいなということを考えています。
なるほど、
はい、
なんか小耳に挟んだんですよ、淡路島の方にもなんか。
そうですね、これは一部の人間がまだ妄想しているだけではだけに過ぎないんですが、できればそういうことができたらななんていうことを一部の人間が妄想しているという状況です。
なるほど。
食が豊かですからね、淡路は。
そうですね、
食の宝庫ですから、それを活かせないかなと。
本当兵庫っていいですね。だってそういう都市部もあれば、
はい、
こういう場所もあり、淡路島も兵庫県ですもんね、
うんうん、
すごいな。
かなりじゃあ兵庫県学生さん大学生なんかに力入れて今は取り組んでるんですよね。
間違いないです。もう兵庫県は学生がしっかりと住みよくかつ勉強できる街、これで頑張っていきたいなと。当然就職した後もです。
なるほど、
はい。
じゃあこうやって目の前でその、ね、学生さんの顔を見れるとやっぱ中田さんも嬉しいですかね、はい、
テンションが上がりますね。もうぜひ皆さん兵庫県にずっといていただいて、
うん、
この住みよいところをより活性化してほしいなって、
ね、住みやすいですもんね本当に。
兵庫県でね、就職考えてるよっていう方は今のところどれぐらいおられますでしょうか。
ちょっと手挙げてもらってもいいですか。兵庫県で就職しようと思ってる方。いた。
ありがとうございます。
なるほど。何の仕事したいなとかありますか。教職？あ、先生、いいですね。どうですか中田さん、兵庫県で先生になりたいと彼が。
もう嬉しいです。ぜひ未来の子どもたち教えていただけたらなって、本当嬉しいです。
何回生ですか。
2回生です。
2年生、
はい、
何の先生になりたいんですか。
英語の先生です
。おー、
出身はもともと
出身は、全部兵庫ですね。
あ、そうなんですね。
横の川西で、
はい、あ、川西、
はい、
へえ、なるほど。
そのままもう兵庫県で就職したいなっていう、
は
い、
嬉しい。
いやー、いいですね、これは嬉しいです ね。
そんな中田さんが大好きなね学生さんが、
はい、
心なしか僕、のクソ田舎発言でちょっと減ってしまいましたけども、はい、本当に申し訳ない気持ちでいっぱいです。すいません、授業に行っただけかな、
うん、
そうそうそう、まあ、田舎には田舎の良さもありますから、
うん、
これ私が言うから絶対。
ああ、もう三木市出身ですからね。
はい、
三木市はもう本当に、バスが、何でしたっけ、3年に1本でしたっけ。
いやいや、寝てんねんな、1時間に1本です。
1時間に1本
です。1時間に1本です。
そっかそっか、
はい、
窓がないんですよね。
あるんですよ。
バスに、
あるんですよ。
バスに窓ないんですか。
あるあるある。
ハンドルがないとは聞きましたけど。
いや、どうやって運転するんですか。
無人
その人の体重で行き先をこう変えていくという。
フル。
いや、フルって多分そんな時代ない
よ。関西サイクルスポーツセンターにある自転車。
あるけど、そういうの。
一個もあったんで、シーソーみたいなやつ。
あるけど、それは。
はい、いろいろとお話を伺ってきましたが、
はい、
まあね、中田さんの言葉も学生さんにとってすごく心強かったのではないでしょうかね。
はい、
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。この時間も兵庫県議会議員の中田真也さんとともにお送りしました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ここでインフォメーションです。まずは兵庫で働こう就職フェア in 大阪の紹介です。10月22日祝日の火曜日に兵庫県内の企業に大阪で出会えるイベント、兵庫で働こう就職フェア in 大阪が行われます。兵庫県ならではの企業が30社出展、兵庫県内企業への内定獲得のチャンスです。兵庫県出身の方はもちろん、兵庫県が地元でない方も参加できます。兵庫で働こう就職フェア in 大阪は10月22日祝日の火曜日、お昼12時から夕方4時まで梅田センタービルで行われます。詳しくは兵庫で働こう就職フェアで検索。続いて兵庫いい県民アプリと兵庫市場のご紹介です。兵庫県の情報をスマートフォンで便利にゲットできる兵庫いい県民アプリがリリースされました。ゆかりの地域情報やイベントカレンダー、観光地へのルート検索など様々な機能が利用できます。また兵庫県公式オンラインショップ兵庫市場もプレオープンしました。魅力ある県産品の提供に加え、その県産品の背景やストーリーも紹介し、兵庫県をより身近に感じてもらえるサービスとなっています。この機会にぜひ兵庫いい県民アプリをダウンロードし、兵庫市場をご利用ください。ではお二人からもライブの告知などをお願いします。
はい、
はい、10月の27日、
ちょっと待って、戦場カメラマンやってる、うん、時期から何から何これどういうつもり
急にどうした
え、ちょっとどうした
渡辺どこんでいこう思って、
いや渡辺陽一さん
俺インフォメーションで色見していこう思って
違うい
や思ってましたよ、うん、なんか最近色出してんな
って疲れてました。
どうした
すいません、
いやいや絶対今やるべきじゃないし今この時期にその遅いのか、その、
うん、遅いか、そうか、
遅いよ。
10月の27日の日曜日ですね、はい、21時からですね、大阪難波の吉本漫才劇場で単独ライブございます。ぜひ戦場カメラマンも来てくださいますので、
こうへんよ、
ぜひ皆様見に来てください、
は
い、
本当にね、めちゃくちゃなこと言いますね、
めちゃくちゃ。
でもね、この戦場カメラマンの方もね、
麻生太郎さんやって
るよかったな
似てなかった
全然似てないやん。
いやお前も似てないね誰も似てないね。
ネイビーザフロのレディーゴー兵庫、
取材も終わったし少し喫茶店でリフレッシュしてから会社帰ろ、疲れたから1時間くらいはいいかな。
あれ鶴さん何してんの。
え、ちょっとコーヒーでも飲もうかなと思って。
そんなん言ってサボりに来たんでしょ。
そういう走りさんこそ、こういう時って気まずいですよね。
まあまあまあね、
そんな時もありますよ、ゆっくりしてってください。
あれみなが何してんの。
俺バイト。
いえ、仕事サボってる俺が言うのもないけど、仕事中にバイトすんな。
さあエンディングのお時間です。
はい、
はい、
いや
今日は中田議員にね来てもらいまして、三田キャンパスからお送りしました。
変わってなかったですね、中田さん。
変わってなかったですね、
いい人本当に。
お話のされ方とかも
、うん、
確かに、
うん、
なんか、うん、なんかそうやな、染まってなかったな。
いやいや、まあまあ、
まあね、あ正解に染まってなかった
37歳やし、うん、まあまあね、朝正解に
そうそう、
その貴重な大人になってなかった
っやっぱ俺は、まあ、ドラマとか好きやから、ドラマのそのイメージしかないから。
いやいやな、中田さんが
ちょっと悪い政治家の、
ちょっとはい、と正解に染まってなかった、やっぱ。
いやいやな、そうなってたら、もしめっちゃ嫌やわ、中田さんがそんな風になってたら俺
急に
大丈夫、中田さんは絶対染まらないですよね。
大丈夫ですか。
染まらない、
絶対大丈夫、
染まらないはず。
俺が保証する。
お前が保証するのかい、
うん、そう、俺が保証する。
信用できひんだけどね
中田さんは大丈夫。
いや本当にね、
ずっと政治家なわけじゃないし、
うん、
社員時代も経てるから、
はい、
その辺は感覚とかもね。
そう、
確かにね、
なんか改めてお話ししてすごい視野の広い方やなと思いましたね、
うんうん、
やっぱそういった意味でのあれなのかな、うん、年齢制限とかあるんかな、
非選挙権の、
うん、
だから25歳以上じゃないとね、兵庫県議会議員は、立候補できないですから。
そう、
うん、
そういうのもあるんですかね、
うん、
あるんじゃ、だから大学出て 社会人もある程度経てくださいねっていうことなんじゃないですか、もしかしたら。
ああ、損か。
そう、損か。マサヨシ、
そうか、
うん、
いや、マサヨシ、孫マサヨシさんのことで損って言わへんわ。
ちなみにじゃあ兵庫県知事に立候補しようとしたら、うん、まあ何歳以上じゃないとあかんか知ってます？
分からへん、まあ、
どっちか迷ってんねんな。
うん、どっちっていうのは何と何？
6歳か7歳。
おい、お前はどうした？
やめてくれ、犬の心配すんのやめてくれ。
犬の話してんの？
え、いや、じゃあ犬の年齢でじゃなくて、
まあ30歳以上じゃないと立候補できないんですよ。
あ、30なんや。
30歳超えたらいけるんや、逆に。
結構ですね、
うん、県知事とかね、府知事とかは、そう、30歳以上、まあ30歳以上じゃないと。
なるほど、やっぱりそういう人生経験を踏んだ上での
でしょうね。だからちゃんと合理的な意味があるんやなって今日改めて思いましたね。
そうですね、
25歳で議会議員になり、さらに
あと3年か。
あれ、行っちゃう、もしかして。
行っちゃう、
あと3年か。
行っちゃうの？
はあ、まあまあまあまあ、
うん、
3年な。
行っちゃうんや。
ちょっとすまんな。
マジで
行っちゃうかもしれん。
マジかよ。いやでもな、衆議院は、うん、衆議院議員は被選挙権満25歳以上やね。
ほう、
もういけるんか。
行っちゃう、
うん、
行っちゃうもん。
ごめんな、
明日にでも、
うん、あのこんな上半身裸でエンディング撮ってる2人は政治家にはなれません。絶対に。
マジでやめてほしい、
うん、熱かったからな。
目の前でパンイチになるのやめたらいいですか。
じゃ行きましょう、
どんどんどんどん脱いでいってからに。ほんまに
すいません、もうこれだってこれエンディング撮って終わりやから、
終わりや、
今日は
帰るだけや。
じゃあお二人が着替えてる間に、はい、今日のプレゼント紹介しておきますね。
はい、お願いします。
はい、2000円分のクオカードと兵庫県のオリジナルフリクションペン3人の方にプレゼントいたします、うん、ご希望の方はメールの方、プレゼント希望とお書きの上、住所、氏名、年齢、電話番号を書いてnavy@jocr.jp までお送りください。そしてツイッターの方はレディーゴー兵庫のアカウントフォローしてからプレゼントの記事をリツイートお願いします。その中から当選の方にダイレクトメッセージをお送りします。
はい、
はい、それでは明日はシャツにアイロンをかけましょう。
誰が言うてんねん。
え、
すっぱだかのやつが。
いや、明日や、明日は。だからみんな言ってん、就活中のみんなに。
皆さんはアイロンでピシッとしたシャツを着て、はい、面接に向かってください。
はい、
はいはい、それじゃあ社会人に向かって
レディー
ゴー。